それでは今日の御言葉を見たいと思います。今日は第一ヨハネの3章の21節から23節までを皆さんと共に見たいと思います。第一ヨハネの3章21節から23節までです。新約聖書の429ページになります。今日も皆さんの手法の中に、メッセージのアウトラインを書いた紙があったかと思いますので、ぜひそれを参考にしていただきたいと思います。まずはじめに3章の21節から23節までをお読みしたいと思います。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら、私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うことです。私たちは、よくこんなことを口にします。あなたのために祈ってるからね。またどうぞこのことのために祈ってください。よく私たちはそういった祈りっていう言葉を口にするかと思います。手紙を書いても、どうぞこのことのためにお祈りください。別にそれはクリスチャンたちだけに限ったことではないかと思いますけれども、特に信仰を持った後、私たちはその信仰を持つ前以上に祈りのために時間を割き、そしてそのために時間を工夫し、また祈りについても考えてきたはずであります。祈りって一体何なのか、私たちは祈りをどのように捧げるべきなのか。聖書をご覧いただきましても、祈りに関する教えって非常に多いですよね。たくさん祈りについての箇所が、また祈りの模範について教えられております。今週はイエス様の受難を覚える週であります。十字架にかけられる前の晩、イエス様はゲッセマネの園で苦しみもだえながら祈りを捧げられたと聖書は教えております。皆さんもひょっとしたらそのような経験をお持ちかもしれません。いろんな苦しみやいろんな悲しみやいろんな悩みの中にあって、必死になって神様に祈り求められたようなことが、けれども今日の御言葉が教えるのは、祈りが神様に聞かれるためにはいくつかの条件があるんだというんです。どれほど皆さんが真剣に祈ったとしても、どれほど多くの犠牲を皆さんが払いつつその祈りを捧げられたとしても、またその祈りの内容がどれほど素晴らしいものであって、いいことをその人が願い求めていたとしても、もし皆さんの祈りっていうものが今日これから見ていきます条件にかなっていないなら、その祈りっていうのは決して神様のところに届くことはないんだって。非常に大切なことをこの御言葉は今日私たちに教えてくれようとしております。私たちが祈りを捧げるときにどのようなことに気をつけるべきなのか、今日はそれを私たちはご一緒に見てまいりたいと思います。まず第一に、私たちが一番覚えなければいけないのは、罪を清めるということであります。罪を清める。今日の箇所をご覧いただきますと、愛する者たち、もし自分の心に責められなければというふうに書かれております。もし自分の心に責められなければ、条件ですよね。何についてこのヨハネは教えようとしているのか、自分の心が責めるってどういうことなのか、どういうことだと思います。皆さん、それを知るためにこの責めるっていう言葉がどのような言葉から来ているのかっていうことを見たいと思います。この責めるっていうふうに訳されているこのギリシャ語の言葉は、ある言葉とある言葉の合成語によってできているわけであります。まず最初の言葉っていうのは、下にっていうふうな前置詞です。 下にって言われるからにはもちろんその何か上があるんですよね。上からその下に働きがなされるとか、上から下に物が動くとかっていうような意味の言葉です。そしてその下にっていう言葉と、知るとか見分けるって言葉、知るとか見分けるっていうような言葉の合成語でこういうできているわけです。つまりこのヨハネがこの言葉をここで用いたその理由っていうのは、私たちの上に何か見分けるものがあるんだ、見分けるものがいてくださるんだっていうことなんです。私たちはもちろんそれが何であるのかってわかりますよね。誰になるかってわかります。神様です。私たちを作ってくださって、そして私たちも今も見守っていてくださる神様。その神様がはっきりといてくださるんだって。そしてその神様が私たちの行動を上から高いところからご覧になっておられるんだって。そしてその神様は皆さんの行動を一つ一つ知ってらっしゃるって、ご存知だって。その心の内にある動機に至るまで。そしてそれが本当に正しいものであるかどうかっていうのを神様が見分けられるんです。そして、その行動が、その動機が正しければ、皆さんのうちには平安が与えられ、その行動や動機が正しくなければ、責めが与えられるんです。ですから今日の箇所の少し前、19節をご覧いただきますと、このようにあります。それによって、私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして、神の御前に心を安らかにされるんだ。というような言葉がありますよね。この言葉がどういった話の流れの中で出てくるのかということを見るために、13節から少し見ていきますと、こうあります。兄弟たち、世があなた方を憎んでも、驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。自分が救われていることがわかるでしょう。愛さないものは死のうちに留まっている。それはこの兄弟を愛するということによってわかるんだ。そして兄弟を憎む者は皆、人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命が留まっていることもないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、哀れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛が留まっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。ここでヨハネが教えるのは、私たち救われたクリスチャンたちっていうのは、兄弟愛が与えられてるんだって言うんです。必ず救われた信仰の友を、兄弟一枚を愛するんだって言うんです。その人が困ってるのを見たら、黙っておれない。その人のために何かしてあげたいっていうふうな愛が与えられるはずだって言うんです。そしてそれによって私たちは救われることがわかるんだって言うんです。もちろんその何かしてあげたいっていうのは、このヨハネがおっしゃる通りに、言葉や口先だけで終わるもんじゃないです。実際の行動が伴うんだって言うんです。それをヨハネこの第18節で教えとするわけであります。行いと真実を持って愛そうではありませんかって。そしてそれによって、つまり行いと真実によって私が兄弟を愛してるんだってことは、示すことによって、自分自身がそれによって分かることによって、自分が真に属するものであることを知るんだ。つまり自分が救われていることで、救われているものなんだということが分かるんだって言うんです。そして神の御前に心安らかにされるんだって。私たちがそのように神様に喜ばれることを実践をもってなしていくときに、平安が与えられるんだって言うんです。もしその反対に私たちがなすべきことを示されていながら、それをしないなら、平安は与えられないんです。そんなことをこのヨハネは、ここで教えるわけであります。じゃあ、どの時に、私たちの心の内に、責めがあるのかって。今も言いましたけども、この、平安が与えられる状況と反対のことを考えればいいんですよね。しなければいけない時に、それをしない時、また、 なすべきでないのにそれをしてしまうとき、つまり罪を犯したときに、罪を犯すときに、神様は私に責めをお与えになるんです。それは間違ってるって。それはおかしい。正しい道に私たちが戻るように、神様はその心の中の状態を神様があるときには左右されるんです。そしてそれによって私たちは、それが神様の喜ばれることかどうか、御心であるかどうかっていうのを知ることができるんだって言うんです。ですから、ダビデ王様が自分が罪を犯したときにどんな風な責めがあったのかっていうことについて告白している箇所がありますよね。ちょっとそこを皆さんで見たいと思います。詩編の32編をお分けください。詩編の32編、旧約聖書の856ページをお分けください。詩編の32編、一節から少しお見せしますけれども、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が、咎をお認めにならない人、心にあざきのないその人は、罪を許されて、罪を覆われている人、神様がその罪というものを認めない人っていうのは、なんと幸いなことか。三節、私は黙っていた時には、一日中うめいて、私の骨骨を疲れ果てました。ダビデがかつての経験を語るんです。ダビデは何を黙っていたのか。それをこの後の箇所を見ると分かってきます。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。まずダビデが言うのは、私がその黙ってたその時っていうのは、もう、すごく辛かったと。それは、はっきり原因、ダビデ教えてますよね。見てが、つまり神様の見てが私の上に重くのしかかってたからだって。神様が私のことを責めておられたから、私はその時にはもう辛くて辛くてたまらなかったって。大変苦しい思いを私は経験したって言うんです。そしてその時に、その後にダビデがしたことっていうのは、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは、私の罪の咎めを許されました。ダビデが何を黙っていたときに、そのような責めがあったのか。わかりますよね。彼が、神様の前に、許しを請うべき、罪を、そのままにしていたときに、その責めがあったってんです。ダビデは自分の犯したその罪を早く神様の前に悔い改めて、神様にその悔い改めの祈りを捧げるべきであったのに、それをしなかった時に疲れ果ててしまった。苦しくて苦しくてたまらなかった。おそらくこれはダビデが会員の罪を犯し、そしてその後殺人を犯したその時のことであるかと思います。そんな時に罪の真っ只中を歩んでいる時に、実はこういった苦しみも彼にはあったんだってです。ですから、ダビデは、続く10節でこのように教えています。悪者には心の痛みが多いって言ってるじゃないですか。自分がかつて悪を行っていたとき、心の痛みが多かったって。責めがたくさんあったって。しかし、主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び、楽しめ。すべて心の優な人たちよ、喜びの声を上げよって。私たちがなすべきことは、その罪を清めることだって。祈りに必要なね、第一のステップ。まず、始めになければいけないことっていうのは、その罪を清めるということです。なぜなら、私たちがこの、祈っているその相手、祈っているその対象っていうのは神様だからです。聖書が教える誠の神様っていうのは何においても完全な存在です。力においても、知恵においても、そして清さにおいても、正しさにおいてもです。確かにこの世界を見たときに、神様とはいかに力をお持ちで、いかに知恵に富んだ方であるかというのを私たちは見ることができます。 けれども、皆さんに覚えていただきたいのはですね、神様が何を人間たちに伝えようとされたかです。特に旧約の時代、はじめに。旧約の時代、イスラエルの人たち、彼らは神様に対してどんな印象を持ちたでしょう。神様っていうのは、知恵に富んだ方だっていうのが一番だったでしょうか。神様っていうのは、大変な、偉大な力をお持ちだっていうのがまず第一に神様は、彼らの頭にあったんでしょうか。もちろんそれもあったかと思いますけれども、それ以上に彼らが神様に対して持ってたイメージというのは、何よりも恐れ多い方であることですよね。恐れてたんです、彼らは。神様のことを。っていうのは、彼らは神様がどんな方であるかというのを知ってたんです。神様っていうのは正しい方だって。一点の曇りもない。汚れもない。けれども、それに対して、私たち人間というのは、たくさんの罪がある。汚れがあるって。神様の忌み嫌うべきものを、私たちはたくさん持ってるって。だから神様というのは恐れ多い存在だったんです。そうですよね。神様って正しい方だったんです。神様は正しい方。そして、それと同時に自分が醜い存在であるということをよく分かってたんです。だから、旧約の時代の人たちにとって神様というのは恐れ多かったんです。皆を口にすることさえも恐ろしかった。もちろんそういう命令があったからなんですけども、神様は正しい方だって。私たち人間がそれに沿う正しさを持っていれば、神様を恐れる必要はないんです。ちょうどこう、自分が何の非の、非もなければ、警察を恐れないけれども、自分が何かこう犯罪を犯した時っていうのはビクビクしてしまいますよね。それと同じです。私が夏に、去年ですかね、アメリカに行った時に、いつもよくここに来ますよね、インターナショナル、イマヌエル政治協会のフェイビアンっていう警察官の人がいますけれども、一日夜にですね、パトカーに乗せてほしいということで、彼がどんな仕事をしてるかっていうのを見に行ったことがあるんですね。そして、もう、いろんなところをパトロールして、ある人には声をかけて、まあ、幸い私の時には、この世代の時と違って、誰か捕まえられて後ろに来るということはなかったんですけれども、けれども、フェイビアンに途中に聞いたのは、なぜ、あの車が怪しいとか、あの歩いてる人が怪しいとかっていうふうに思うんやって、いうふうに聞きますとね、やっぱり、心にこういうそういうやましい思いがある人っていうのは、警察を見た時に、一瞬恐れるってですね、ビクッとする。もちろん、私たちもね、ある種のこう、恐れっていうのはあるかもしれません。警察っていうものの権威を見たときに、自分を捕まえることもできる、そういう権威が与えられていることに対して。けども、罪を持っている人っていうのはそれとまだ違うってです。犯罪を犯している人っていうのは、まだそれとは違った恐れを持っているって。それが長年の経験によって、だんだん分かってくるんだってです。旧約の時代、神様が、そうですね、特にモーセにご自身を明らかにされたとき、聖書の場所は明けませんけれども、燃える芝のときに、神様はこんな風にモーセに仰せられました。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地だって。また、預言者イザヤが死をその目で見たと。されている聖書の箇所がイザヤ書の6章にありますけれども、その時にイザヤはこんな風に話しています。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。神様がどれほど清いものであるかっていうのを、セラフィが唇でもって賛美をしてましたよね。そしてそれに対して、イザヤは自分がどれほど醜くて汚れているものであるかというのをよく分かってたんです。だから、こんなに汚れた自分があの清い神様を見てしまったって。それに対して非常な恐れを持ったんです。私はもう無事では済まされない。神様というのはそんなお方だって言うんです。清い方だって。正しい方だって。それが神様がまず第一に私人間に示してくださった。 海藻はご自身です。海藻の性質です。ですから、祈りっていうのを私が考えていくときに、イエス様をお信じになっていらっしゃらない方の祈りっていうのは、どれほど熱心であったとしても、どれほどイエス様の名前をそこに口にして、イエス様の皆によって祈ります。そういう言葉を口にしたとしても、最後、アーメンという言葉で締めくくったとしても、もしその人がイエス様を信じていないなら、その祈りというのは絶対に神様のことに届かないんです。だってその人は罪を持っているからです。まだ神様の前に清算されていない罪があるからです。神様との和解がなされていないからです。ローマ書の5章とか、または第2コリントの5章もそう教えますよね。神様との和解が必要なんだって。エペソの2章なんかご覧いただきますと、その人は意識していようとしていないと、空中の権威を持つ支配者、サタンに従っているんだってです。サタンの思い通りにその人は行動してしまっているんだってです。神様とは敵対関係にあるんだってです。そんな私たちが神様と和解することもなしに、罪を清めることなしに、神様に何かを願う、神様に祈るなんてできないんだっていうふうに聖書を教えるんです。ですからまず私たちがイエス様を信じることが必要なんだって、そしてそれによって私の罪が清算されるんです、清められるんです。けれどもこの今日の第一ヨハネの御言葉が教えるのは信仰のことだけではありません。救われたクリスチャンも同じだっていうんです。実はちょっと今詩編を多分皆さんお分けくださったと思いますので、詩編の66編の18節をご覧ください。詩編の66の18です。旧約聖書の888ページになります。詩編の66の18、もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらないというふうにありますよね。私たちの心に神様にまだ清算されていない罪があるなら、告白していない罪があるならば祈りは聞かれないというんです。またイザヤ書の59章1節2節、そこにはこのようにあります。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の、咎があなた方と、あなた方と神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたんだ。私たちの罪がそこにあるから、神様がその技をなされないんだって言うんです。問題は神様じゃなくて、私たちのうちにある罪だって言うんです。最後、もう一箇所の新約聖書からも見て、このところに来たと思いますけれども、ヤコブの5章の16節、新約聖書の413ページです。ヤコブの5章の16節、非常に有名な聖書の箇所です。新約の413ページ。後半だけ見てみますと、こんな言葉があります。義人の祈りは働くと大きな力があります。非常に有名な言葉ですよね。義人の祈りは働くと大きな力があります。けれども、その同じ説の前に書かれているのはこのような言葉です。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。救われている人全部が、そのような義人としてここで教えられているかというとそうではないと思います。私たちに必要なのは、互いにいつもいつも自分の罪を言い表すことです。神様に、その罪を告白して、そしてそれによってその罪を清めていただくことが必要なんだって。けど、これぜひね、皆さんに覚えていただきたいのは、私たちが自分の罪を神様に告白するだけで罪が清められるのではないんだということです。ちょうどね、口によって、言葉によって、神様、私はあなたを信じます。私を救ってくださいということによって私たちは救われるんじゃないです。 私たちが本当に心から神様を信じて、そしてその思いが口で告白することによって救われるんですよね。それと同時に同じように私たちがもう全然その罪を悔い改める気持ちもないのに、ただ言葉でだけ私はこの罪を悔い改めます。この罪を反省します。神様どうぞこの罪を清めてください。さあこれから自分の祈りや祈祷に入ろうと言うんじゃそんな祈りは聞かれないって言うんです。そこに必要なのは私たちの本当の悔い改めです。そう考えますと非常にこの箇所というのは難しいことを教えてるんです。だって口で祈って終わりじゃないんです。私たちのうちに何か一個でも神様の前に悔い改めることができない罪があるならば、私たちの祈りっていうのはもうずーっと神様の国に届いていないって言うんです。聞かれないんだって言うんです。皆さんこんな経験じゃないでしょうか。私たちが祈るときに、この罪も告白しなければいけない。この罪も告白しなければいけない。けどもこの罪だけはもう言いたくないんだ。この罪だけは神様、この通りにさせてくださいって。自分で分かってるんです。先ほど言いましたよね、心に責めがないならばって。もう心の中に責めがあるんです。この罪を告白しなあかんって。この罪を本当に神様の前に悔い改めて、立ち返らなきゃいけないって。それは分かってるんですけども、それだけは神様したくないんですって。そして、そのことだけを飛ばして、祈るんです。けどもその祈りっていうのは残念ながら神様に届いていないです。私たちは全ての罪を神様の前に告白して、全て神様に喜ばれることをしていくんだっていう、その思いでもって祈ることなしには聞かれることがないんだって。ここで大胆にとも癒されているこの箇所があります。21節、大胆に神の御前に出ることができっていうふうに訳されている、この大胆にっていうの言葉ですけれども、実はこれも、ある言葉とある言葉の合成語であります。英語で言うと、all ってありますよね。全部っていうのが意味の言葉です。すべてっていうのが言葉の意味。すべてというふうな言葉の意味と、そして、話す、あるいは話すこと。そういうふうな言葉の意味がここで、一個の言葉になっているんです。遠慮なく話せるって。いうふうにも訳せる言葉です。それがここでは大胆にというふうに訳されているんです。皆さんも経験はあるかと思いますけれども、ある人の前だったら緊張して話せないと、すごく言いたいことの半分しか言えないという場合と、もうけどこの人の前だったら何でも言いたいことを言える、全部言いたいことを心の中のものをこうその人に話せるんだって、それをここで大胆というふうに訳しているんです。本当に罪を許されているクリスチャン、罪を神様の前に告白して悔い改めているクリスチャンというのは、どんなことでも神様の前に祈ることができるんだっていうんです。反対にね、もし私たちが神様の前に告白しないといけない罪があるのに、それを告白しないでいるとき、そこには必ず責めがあるんだって、後ろめたい思いがあるんだって私は見てきました。だからね、その人の祈りっていうのは習慣的な祈りになっていくんです。例えば、食事の前だから祈る。祈祷会に参加したから祈る。朝になったから祈る。夜寝る前だから祈る。祈りっていうのが、喜びを伴わないものになってきて、何か理由がないと祈らないような。何かこう、きっかけがないと、後ろから押されないと祈れないような、そんなものになっていくんです。だって祈りっていうのが、喜びじゃないんですからね。祈りっていうのは、その時にいつもいつも同じことを責められるんです。もし悔い改めていない罪があるなら。けども、本当に罪を悔い改めて、いつも神様に全ての罪を告白しているクリスチャン、心からの同意を持って、そういう人たちの祈りっていうのは、祈りが喜びになっていくんです。だってこの祈りを神様は確実に聞いてくださるっていう思いがあるからです。皆さんの祈りっていかがでしょうか。祈りが何か習慣的になってはいないでしょうか。 何か、例えば御言葉をこう、頭の中で思い巡らしてて、ある時に、その御言葉が思い出された。ああ、神様感謝だなって。神様なんて素晴らしいことを私自身にしてくださってるんだろうっていう、そういう心からの叫び。そういうものが祈りになってるでしょうか。いつもいつも何かの時に心から喜んで積極的に祈るものとなってくださってるでしょうか。何か祈りが、理由がなければ祈れないような、後ろから押されないと祈れないような、そんな風な信仰者に私たちになってはいないでしょうか。また第2番目に、この箇所が教えるのは、祈りに必要なこと、神様に聞かれる祈りのために必要なことは、神様に従い続けることだ。神様に従い続けること。22節をご覧いただきますと、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら、私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。というふうにあります。2番目にここで教えているのは、私たちが神様に従い続けることだっていうんです。この神の命令を守りとか、神に喜ばれることを行っているってありますよね。この守るとか行うっていうふうなこの言葉は、まあ、ギリシャ語の文法の言葉を書かせていただきましたけれども、現在、直接法能動体っていうのを使われている。別にこれは覚えなくてもいいんですけども、何を表すかと言いますとね、継続を表すんです。そのことをし続けるっていうのが意味です。継続を表す、そういう文法なんです。また、求めるものは何でも神からいただくことができますっていう素晴らしい約束が与えられてますよね。求めるものはどんなことでも神様、それを叶えてくださる、成してくださるっていう。実は私、この聖書の箇所を聞いたのは、初めて教会に行った時のことでした。今から約17年ぐらい前になりますけれども、初めてその泉さんの聖書教会に行った時に、日曜学校の暗唱セールの箇所がこの箇所だったんです。でその時に、初めて耳にした聖書の言葉ではなかったですけれども、こう、当時、私にはその脳卒中で倒れた母がいましたから、神様はすごいことを教えてんねや、ということで、ある種のこう、喜びのようなものを感じました。ですから、その時に聞いた御言葉、そして多分暗証セールのカードをもらったと思います。それをですね、ずっとこう、財布の中に入れてて、何度もこう、それを、こう、口にして、覚えた思い出があります。まだ信仰を持つ前だったんですけども。それからずっとこの箇所っていうのは私の中でこう、非常に思い出深い聖書の箇所なんですけれども、求めるものはどんなことでも神様からいただくことができる。神様によって叶えられるって。けれども、その後に理由があるんですよね。なぜならって。そのためにはこういうことを私たちが成していく必要があるんですよって。そこでこういうのができているんですよ。私が神の命令を守り続けていること、神に喜ばれることを行い続けていることが条件なんだって。かつての私もそうでしたけども、こんな場合ってありますよね。何かの祈りの課題があるときだけ、熱心に何かしようとするんです。神様、私ね、頑張って今これしてるんです。神様、って見てくださいよって。私こんなことしてるんですよって。そしてその人のうちにあるのは、神様、この願いを叶えてくださいって。祈祷課題があるときだけ、神様に叶えてほしい願い事があるときだけ必死に神様に喜ばれることをしようとするんです。けれども、この聖書の箇所が教えるのは、もし皆さんが神様に喜ばれることをこんだけしたら、それに見合うものを神様がしてくださる、叶えてくださるということを教えてるんじゃないんだって。ここで、教えられていることっていうのは、本当に救われているクリスチャンっていうのは、いつもいつも神様に喜ばれることを行い続けてるんだって言うんです。そして、本当のクリスチャンというのは、この後も見るんですけれども、神様を第一とするクリスチャンですよね。クリスチャンだって言いながら、いや、私はね、神様の御心よりも自分の願いの方が最優先されるとべきだと思ってるんですよ、なんていう信仰者はいるはずがないんです。どっかその人の信仰がおかしいんです。クリスチャンっていうのは、もちろん、願いもあります。私たちの周りに困ってる人がいたら、私の家族が、友達が、 病気になったり、問題の中にいるときっていうのは、早くその人が、その問題から立ち直れるように、その苦しみから解き放たれるように、私は願います。けれども、本当の信仰者と、またそうでない信仰者との違いがどこに現れるかと言いますとね、もちろん私たちの願いっていうのはあるんですけども、それ以上に神様の御心っていうのを最優先するんですよね。ね、私はこう願うけども、そうなってくれることを本当に心から願うけども、神様の御心こそが最優先されるべきなんです。だってそれこそが、その人にとっても、自分にとっても一番ベストであるということを知ってるからです。クリスチャンというのはそういう人のことですよね。この求めるものは何でも神からいただくことができるので、このいただくという言葉も実は同じ文法が使われています。というのは結局はだから継続を表すんです。いただき続けることができるというんです。ある時に神様からいいものがいただけて、ある時にはいただけないというんじゃないというんです。いつもいつも神様から必要なものが、求めるものが与えられ続けてるんだっていうんです。ちょうどあのローマ書の8章の28節の言葉と同じですよね。神様を愛する人には、神様が全てのことを、働かせて益としてくださるんだっていうんです。いつもいつも私たちは神様の最善、神様の最善が与えられてるんだっていうんです。ある時だけ与えられて、ある時には与えられてないじゃないって。いつもいつも与えられ続けてるんだって言うんです。私がたとえどう思おうと。ひょっとしたらある時に私たちはそうじゃないって思うかもしれません。神様なんで私にこの必要を与えてくださらないのか。神様なぜこのことをしてくださらないのかって。けども私たちが覚えなければいけないのは、最善がなされてるんだって言うんです。それが一番私にとって必要なことが、必要なことなんだということであります。この、求めるっていうのは、少し文法は違うんですけども、現在接続語なんですけど、これも同じように継続を表すんです。つまりね、本当に救われているクリスチャンっていうのは、ずっと祈りで、祈り続けるんです。同じことであっても。神様が御心を示してくださるまで。ひょっとしたら、私たちの側には忍耐がなくて、同じことをずっと祈り続けることができないかもしれない。もう神様、このことについて何年祈ってるんでしょう、私は。5年 ?10 年 ?20 年けれども、ある時には私たちがそうして祈り続けることが必要なんです。そうすることが、御心なんです。私たちはひょっとしたら、御心がまだ示されていないのに、途中で祈るのをやめてしまってはいないでしょうか。私たちの将来の歩むべき道であったり、また私たちの周りの特に家族の救いであったり、本当に切に祈り続けているかどうかって。もうその人が召されてしまった後は、私はもうどうすることもできません。あとはもう神様に任せるだけです。けれども、その人が生かされている間中ずっと私たちは祈り続けるべきですよね。絶えず。この継続っていうのはずっと続くっていう意味なんです。途中で途切れて、またまたしばらくしたらその思いが与えられてという意味じゃないって言うんです。ずっと祈り続けるってことです。ちょうどイエス様がマタイの福音書の7章でそんなふうなことを教えられましたよね。求めなさい。あこでも同じ文法の形が使われているんです。求め続けなさい。探しなさい。探し続けなさいって言うんです。叩きなさいっていうのを叩き続けなさいって言うんです。それが神様の御心であるんだ。そして、もう一つこの言葉が教えるのは、本当の救われているクリスチャンっていうのは、神様の命令をただ単に守るだけでなくて、積極的に喜ばれることを行っていくって言うんです。神の命令を守るというのはね、ある意味でね、救われているクリスチャンの消極的な表現なんです。 本当に救われているクリスチャンは神様の命令を守るんだって。確かにその通りです。守ろうとするんです。完璧ではなくても。けれども、例えば私たちこんなふうなことを聞くときがあるんです。神様、これは神様の前に罪なんですか？これはしてはいいんですか？してはいけないんですか？聖書のどこに書かれているんですか？聖書の中からはっきりと理由を示してくださいって。聖書のどこにこれをしてもならないって書かれてあるんですか？例えば、タバコを吸うこと。聖書に、タバコを吸ってはならないというふうに書かれてませんよね。けれども、本当に救われているクリスチャンっていうのは、このことがはっきりと示されているか示されていないかじゃなくて、どうすることを神様が喜んでくださるのかっていうのを積極的に探し求めるっていう。聖書に書かれていなくても、いや自分はこうすべきじゃないだろうかって。自分はこうした方が神様にもっと喜ばれるんじゃないか。こういうふうにした方がますます神様のために用いられるんじゃないだろうかって。そういうことを救われているクリスチャンでは熱心に探し求めるっていう。これをしたいけども、聖書のどこに書かれてるんだろう。よっしゃ、書かれてないわ。じゃあこれしてもいいんや、と。ね。そんな風な信仰者では、どっかその人おかしいって。それによってもちろん、他の人を責めるわけじゃないです。自分自身がどう歩むかです。そして、私たちが神様に喜ばれることをどんどんどんどん積極的にやっていくならば、神様に御心が示されていくってです。ピリピ書の2章の13節にこう言いましたよね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるんだ。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。私たちが与えられた、この神様からのこの御心、御言葉を従っていくときに、神様が皆さんの心のうちに働きを出してくださるんだって言うんです。そして御心を示してくださるんだって。そして、そんな御心が与えられた私たち、神様によって私たちのうちになすべきこと、私たちが願い求めるべきことが与えられているんです。そしてそういう私たちが求めるべきことは神様からもちろんいただくことができる。だってそれが神様の御心なんですから。聖書のどこにも私たちが、そうですね、神様に喜ばれることをしていったら、私たちが求める私利私欲、それを神様が叶えてくださるなんていう教えはないですよね。神様を信じ、神様に喜ばれるように生きる信仰者、そういう信仰者には、御心が示されるんです。御心を求めていくんだって。そして第3番目に、祈るときに私たちが覚えたいこと、祈りが聞かれるために必要なのは、他の人の必要のために祈ることです。他の人の必要のために私たちが祈っていくこと。23節に、神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うことだって。互いに愛し合うこと。この第一ヨハネの、特に一つの大きな、強調点は、兄弟愛ですよね。そのことをヨハネは何度も何度も教えとしているわけですけれども、その兄弟愛、それを祈りということに適用しますと、その人のために祈るということです。自分のためではなくて、他の人の必要のために祈るということです。祈りの場合、特に大きな祈祷課題があって、特に切羽詰まった状況の場合、私たちっていうのは、自分の祈り、自分のことに重きを置いてしまう傾向がありますよね。ひょっとしたら、私たちっていうのは、周りの人の大きな祈祷課題よりも自分の、それに比べれば、これに比べれば些細なこと、それに比べれば軽いようなことを、それよりもむしろ必死に祈っているかもしれません。ある人の大きなことについては、ひょっとしたらさらっと流してしまってて、自分のことだけ必死になって祈ってる。神様どうぞって。それもおかしいって言うんです。私たちクリスチャンというのは自分のことももちろん祈る必要があります。あとそれによって私たちは御心を成し、神様の栄光を表していくんですから。 けれども、それだけではなくて、他の人の必要についても私たちは祈り、そしてこのヨハネが教えているのはそうじゃなかったですよね。祈るだけじゃなかったですよね。そういう人に必要について実際に答えていくものになってくださいって言うんです。祈りっていうのは、その人の必要なことを覚えることです。そしてそれを通して神様の御心がなされることを私たちに願うんです。そしてその中にあって、私たちができることがあれば、していこうっていうのも祈りの一部分なんです。神の命令とは、やりますけれども、この面白いのはね、23節の神の命令っていう、この命令っていう、この言葉は、単数形なんですね。日本語ではそれはわかりませんけれども。そして一節前に、同じ命令って言葉が用いられているんです。真ん中あたりに、私たちが神の命令を守りっていう。けど、ここでは、複数形が用いられているんです。わずか一節なのに、初めの命令とこの終わり側の命令とは違うことを少し指摘しているんです。けど、その話の流れを見てますとね、分かってくるのは、まず22節の方の複数形の命令っていうのは、私たちが神の命令を守りっていうのは、神様が私に与えてくださっているたくさんの命令っていうのを守っているってことですよね。あれをしてはならない。これをすべきだって。それを私たちは一つ一つ守っていってるっていう。完全ではないにしろ。そういう言葉です。けども、終わりの23節のこの言葉、こっちの命令っていうのは、究極の命令を指すんです。神の命令とは、まず第一に、私たちが御子イエス・キリストの皆を信じるということ。イエス・キリストを信じることだったんです。イエス・キリストを信じること。イエス・キリストを、ただ単に、イエス・キリストという人物が、こんなことをした、あんなことをした。私の罪のために十字架にかかって死んで三日目に蘇った、今も生ける神様だって。いう、そのことだけを、言葉通り、もちろん信じることなんですけども、私が勘違いしてきてはならないのはね、イエス・キリストがどんなことをしたのかということを信じるだけだったら、不十分だって言うんです。必要なのは、このイエス・キリストがどんな方であるかっていうのをしっかりと心に刻むことです。つまりね、私たちは神様という言葉を使いますよね。イエス・キリストほどが誠の神様だって。けれどもね、神様っていう言葉の意味が個人個人で違っている場合があるんです。かつて私もそうでした。神様っていうのは自分の願い事を叶えてくれる存在でした。神様どうぞこの願いを叶えてください。神様どうぞこんなことをしてくださいって。ひょっとしたら、日本というこの多神教の国にありがちなのは、イエス様を信じなさい。はい、信じます。イエス様だけが神様なんですよ。あ、そうですか。わかりました。ということで、神様を信じるんですけども、もうその人は、かつての、いろんなもの、神仏、神様や仏に、祈りを捧げることはないかもしれませんけども、もしその人の中で神様っていうのが、結局、自分の願いを叶えてくれるような、そういう存在としか映っていないならば、そういう問題があるんです。神様を神様として正しく理解していないんです。神様というのは、私たち人間をお作りになってくださった神様です。私たちに今日も命を与えてくださり、いつでも私たちの命を奪い去ることができる方です。神様というのは目的を持って私たちを作ってくださったんです。ご自身の栄光を表すという目的を持って。その神様を神として信じるというのは、自分が神様のために生かされているんだということを認めることです。自分を第一に置くんではなくて、神様にこそ主権を明け渡して、神様の御心がなされようと私たちは願うべきなんです。それがイエス様を信じるということです。たくさんある神様の中であなたが祈るべき対象はイエス様だけですよ。では不十分なんです。神様を本当の神様として、唯一の主権者として信じることなんです。そして第二に、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うこと、兄弟姉妹を愛し合うこと、その人たちのために祈っていくこと、それが必要なんだと。自分のことばっかり祈ってたらいけない。自分のこと以上に他の人のことを、私たちは祈るべきなんです。だって私たち自然とね、自分のことは真剣に祈ってしまってるんですよ。ね。 自分の祈りというのはもう無意識のうちに熱が入ってしまうんです。だから私たちは意識して他の人の必要について、他の人の問題について祈ることがなければ絶対にバランスで崩れてきますよね。これが祈りに必要なことなんだって。そしてこの神様の命令っていうのは、神を信じることと兄弟を愛すること、なんか命令が2個あるかのように私映ってしまいますけれども、ヨハネが教えるのはそうじゃないって言うんですよね。この命令って1個だって。イエス様も同じことを言われました。神と人を愛すること、それさえ私たちがしていければ、それさえ私たちが守る気持ちがあれば、後のことはどんどんどんどんついてくるんだって言うんです。いかがでしょう、私たちの祈りっていうのは、本当にいつも完全に罪を清めてもらってから、神様によって、そしてそれから後を私たちは祈れているでしょうか。悔い改めるべき罪がそこに残されているのに、それを無視して神様に祈りを捧げてはいないでしょうか。また私たちの行いを見たときどうでしょう。神様に喜ばれること、神様から示されることを一つ一つ、神様の助けをいただきながら、完全ではないにしろしていこうとする思いがあるでしょうか。そして自分のことだけでなく他の人のことを本当に顧みて成しているでしょうか。ある人はこんなことを言ったってですね、悪魔っていうのは私たちにとって一番大きな敵だって。私たち以上に力を持ち、知恵を持ち、大きなたくさんの部下を従えているって。そのサタンが私たちの骨の折れる仕事を笑い、私たちの知恵を馬鹿にするんだって。けれども、私たちが本当の祈りを捧げるときに、その悪魔っていうのは恐れをおののくんだって。だって私たちが本当の祈りを捧げるときに、その祈りっていうのは神様のときに届いて、誠の力となるからです。皆さんの祈りを神様が確実に聞いてくださるというその確信を皆さんお持ちでしょうか。祈りが本当に皆さんのうちに喜びとなっているでしょうか。イエス様のその生涯を見ていきますと、祈りの生活でした。祈りに何よりもの重きを置かれた生活でありました。どれほど疲れていても、たくさんのなすべきことがあっても、祈りのための時間を割かれました。そしてゲッセマネの園で祈りを捧げられましたよね。特に大切なことをなされる前にはイエスの祈りがあったことを私たちは覚えます。皆さんもそのような祈りを神様に捧げているかと思います。けれどもぜひ私が願うのは、その祈りが時間の無駄になっていないことを願います。その祈りが皆さんにもっと多くの祝福を与え、その祈りがますます皆さんを神様によって変えられ、そして私たちの願いばかりを何よりもこうご利用しするんではなくて、神様の御心に沿わせるような、そんなもののために用いられることを願います。最後に祈ってこのメッセージを終わりだと思います。愛する神様、今日のこの礼拝を覚えて感謝申し上げます。神様、今日私、祈りについて学ぶ機会が与えられました。私の祈りを神様がいつもご覧になっておられます。私の祈りは本当に神様のもとに届いていますでしょうか。私の祈りっていうのは、いつもあなたの前にすべての罪を告白し、悔い改めた後でなされているでしょうか。罪がまだそこに示されていて、まだ告白すべき罪がそこに示されているのに、それを無視してあなたに祈りを捧げるような、そのようなことを私たちはなしていないでしょうか。また私たちの普段の歩みは本当に神様に喜ばれるものでありますでしょうか。 その集大成として私たちは祈りを捧げているでしょうか。私たちは自分の私利私欲ばかりではなく、本当に他の人の必要について、そして何より神様の御心がなされることをそこで願い求めているでしょうか。神様、どうぞ私たちの祈りを神様が導いてくださり、私の捧げる祈りが本当に私たちを変え、この世を変え、神様の御心が大いになされる、そのために用いられるものとしてくださいますようにお願い申し上げます。この時感謝して尊い主イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。